はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。この夏いかがお過ごしでしょうか。はい、風邪ひいてないですかね。僕はひいてます、思いっきり。うん、でだいぶ良くなったんですけど、周りも結構風邪ひいてる人いて、で咳がね結構ひどくて、今もそうなんですけど、でやっぱ周りに迷惑かけちゃうんで、お盆休み明けぐらいにすぐ病院行って、風邪薬というか、まあ、咳止めとかそういうのもらってきたんですけど、その時にね、病院、急遽飛び込みというか、今行っちゃおうと思って行ったんで、マスクがなくて、ちょうど。で、買ったんですよ。某お店で、量販店、なんてなんていうの？あんまいい話じゃない、取られる場合もあるんで、店の名前はあえて言わないですけど、ちょっとマスクを買いまして、50枚入りのやつ。安いやつね。200円とか300円とかかな。ちょっとよく覚えてないですけど、慌てて買ったから。で、箱に入ってるやつで、それをね、買ったんですよ。で、それが、見たらね、マスクのね、僕はすると、左下のところに、うっすらとこう、透かしみたいのが入ってて、王冠のマークに、マスクキングって書いてあるんですよ。まあ、いいんですけど、全然ね、マスクキングだなって思ったんで、でもなんか、人に、心の中でなんか思われたら嫌だから、自分から、ちょっと今からマスクキングするんで、っていうぐらいのことは言ってますよ。職場とかでも。嫌だから。こいつ気づいてないんじゃないかっていうマスクキングなことに。って思われたら嫌だから自分から言うようにしてますけど、そのマスクがね、とてもいいんですよ。物はすごくいいんです。大きくて、しっかりした生地ですごくいいんだけど、ゴム、耳の後ろのゴムがなかなか強力なんですよ。で、これが、痛いんですね、耳の後ろが。で、ここまではよくあるじゃないですか。まあ、合う合わないもあるし、顔の大きさとかもあるんだろうから、しょうがないんだけど、これがね、このマスクに関しては、ちょっと引っ張ると、例えば水飲もうかなってちょっとマスクをずらしたりとか、メガネが曇っちゃったりしてマスクをずらしたりすると、すぐ切れるんですよ、ゴムが。で、最初、これはちょっと品質的に古いのか、何なんだろうって、これちょっとあんま良くなかったのかなと思ったけど、よくよく考えるととか、よく考えると、いい方に考えるとっていうかな。あれだけ耳の後ろ痛いってことは、引っ張るじゃないですか、前に。僕が外そうと思うのか、それはほら、ずらそうと思う。引っ張った時に、耳の後ろを守るために切れてんじゃないかなっていう、ヒューズみたいな感じなんじゃないかなって、いい方に考えるようにしました。はい。なので、下手したら午前中だけで3つぐらい切れます。いや、ゴムが、マスクの。なので、消費ペースは結構いいんですけど、まあ、なんかこう、ね、やっぱり、紐が切れない方、いや、困るんですよ。病院とかで切れちゃうと紐が。だから、常に5個ぐらい持って歩かないといけないっていう状態になっちゃったんで、まだあと多分40枚ぐらい残ってるんですけど、どうしようかなっていう、思ってます。物がいいだけにちょっとね、僕には合わなかったみたいで、もっと小顔の人とか女性とかはいいんかもしれないですけどね。あと今日ね、ちょっと老眼鏡じゃなくって遠近両用かのメガネを買ったんで、その話をメインでしようと思ってるんですが、その前にね、深谷市って、埼玉県深谷市、僕たまに行くんですけど、まあ、渋沢栄一さんの一万円札のおなじみの渋沢栄一さんの家ですよね。で、あそこに行ったんですよ。で、そこで、まあ、そこは前も行ったし、その話もしたと思うんですけど、前ね、コロナの時に入れなかった小高純忠さんっていますよね。渋沢さんのいとこの。小高純忠さんの妹さんと結婚したんでしたっけ？最初。その小高さん家入れなかったんですよ。その、5年ぐらい前かな、行った時。で、今入れるようになってて、ちょっと入ってきたんですけど、お話聞けてね、その、まあ、今市が管理してるらしいんですけど、面白かったですね。やっぱなんつうの、実際に、こう、例えば物語、まあ、大河ドラマ、まあ、なんかでもそうですけど、みんなが集まってワイワイこう、集まってて2階の部屋とかは入れないんですよ。もう、老朽化が激しいのと、聞いたら、その、まあ、市とか県とかどこが持ち回りになったかわかんないですけど、予算がなくて、直せなくて、あっちこっち。だから本当はもっと見せたりしたいんだけど、直せないからしょうがないんですって言ってましたけど、担当というか、あの人何なんだろう、 市役所の人じゃないと思うんですよね。ボランティアの人なのかな。話聞いてるとね、面白くて、なんか3キロ先だかに川があって、利根川だったかな。それがしょっちゅう氾濫してて、当時。で、基礎と家が浮くようになってるって言うんですよ。基礎から建物が、あ、水がガーッと入ってくると浮くって。それでこの建物を守ってるんだって言うんですけど、で、なるほど、そうですかって、家が浮くんですねって言ったんだけど、浮いたら流れてっちゃうんじゃないかなと思って。でもほら、あんまりね、細かいこと聞いてもほら、めんどくさい人だなと思われたら嫌だから、なるほど、なんて言ってたけど、まあ、渋沢さんちもそうだし、小高さんちもそうだけど、めちゃめちゃ金持ちですよね、あの当時にしては。もう、まあ、やっぱそう言ってました。小高さんちはなんか、何でしたっけ？味噌作りって言ったかな？もう2、30人の職人さんを雇って済ませてやってたぐらいの大きな農家だったみたいですね。渋沢さんちも相当すごいですけど、ちょっと面白かったですね。前回入れなかったところ行けたりして、その他にもね、ちょっと見どころがやっぱりあって、当時の蔵とかもそうですけど、見せてもらったんですけど、蔵って、まあ、蔵持ちの家に住んでる人は知ってるんでしょうけど、中すごい涼しいんですよね。で、ちょっとこう、暑い日だったんですけど、あ、蔵の中ってこんな涼しいの、どういう理屈でできてんだろうと思ったんだけど、それも興味深かったですね。中は入れないんですけど、全然。入らせてもらえないんだけど、ちょっと面白かったですね。まあ、そんなことしながら夏、はい、過ごしてました。というわけで、本題いきます。第409回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でですね、遠近両用メガネを作ったんですよ。ちょっとね、日常生活というか、まあ、仕事も含めて、支障が出ることが多くて、まあ、僕はもともと目が悪くて、矯正してるわけですよ。近眼で。まあ、乱視も相当ひどいんですけど、で、近くと、境界線みたいなところがやっぱりメガネ取ったりつけたり取ったりつけたりするのめんどくさくて、取れば見えるんですけどめんどくさくて、ちょっと初めて遠近両用を作ってみて、これがまた良かったんですよ。で、作りに行ったんですよ。ジンズ で僕は作ったんですけど、まずいつもとは違いますよね。やっぱ老眼用の度数も決めなきゃいけないんで、女性の担当の方でしたけど、僕はメガネ選んで、で、ちなみにね、近眼の方の度数は、今入ってるやつは強すぎるんで、ちょっと弱くしたって言ってましたね。むしろ、なんかね、メガネ屋さんで作ると、見えないって言われるの嫌だから、どんどん強くなっていく傾向があるみたいで、もう10年ぐらいその度数だったんだけど、その担当の女性の方に言わせると、これだと強いんで、これどうですかって調整するやつで見せてもらったら、やっぱ若干弱めた方が見えるんですよね。あ、そういうこともあんだなってちょっと思ったけど、で、丁寧に対応してもらって、測りを終えてさあと思ってたら、その女性の後ろの壁をね、なんか黒い物体がガサガサガサってこう動いてて、で、僕メガネ取ってたからなんだかわからなかったから、その女性に、なんか虫かなんかいますよ、すぐ目の前の壁にって言ったら、その女性の方が見た瞬間にガッて立ち上がって逃げたんですよ。なんだろうなと思って、メガネしたら、例の、みんなが嫌いなやつです。名前今出しちゃいけないっていうやつですね。まあ、いわゆる G って言われてるやつ。やつが壁を、まだね、黒くなってないやつですね。ちっちゃいやつ。まだ子供だと思いますけど。で、もう騒ぎ、ちょっとした騒ぎですよ。これ、僕虫嫌いだけど、これやっぱ僕がここはやるしかないんかなって、スリッパかなんかで引っ張ったけばちっちゃいからこれぐらいならまあと思ったけど、やっぱりね、お客さんにはやらせないですね、さすがに。やりましょうかって言ったけど、大丈夫ですっつって、で、なんかゴキジェットみたいなのがあるんでっつって、で、女性たちの店員さんだけだからわーってやってて、で、ちょっと避難しててくださいみたいな感じで、こうレジの前で待ってたら、終わりましたっつって、で、奥から多分一番偉い人なのかな、お店で、もうすっごい咳込みながら、どんだけ吹いたんだろうなっていう、ゴキジェット。こう、ほぼほぼ咳しながら出てきて、ああ、大変でしたね。なんかすいません、帰ってっていう。そんな、ちょっとね、こともありながら、作ってもらって、一週間待ったのかな。で、出来上がって。まあ、取り行った時はその担当の方いらっしゃらなくて別の人だったけど、説明してもらって使って、最初ね、でもね、グラングランしちゃって、なんか、はっきり縦でこう、なんつうんだろう、上が近眼用、下が老眼用っていうイメージだったんだけど、もっとじわーってこうなってるんですよね。 分かれ目が。こう、ちょっとね、音声で説明するの難しいんですけど、じわっとこう、この部分がっていう感じ。で、それに慣れるまでね、やっぱ一週間ぐらいちょっとね、運転するときもなるべくつけないようにして、別の普通のメガネしてましたけど、慣れちゃうといいですね。ただね、やっぱり目線をずらすと、あれ、一瞬めまいしたの、ぐらってこう、あれめまいしたのかなと思うんだけど、あれで多分いいんだと思うんですよ。一瞬、そのちょうどね、その切れ目のところに、分かれ目のところに、目線が行っちゃうと、やっぱぐらってしたりするんで、じゃあそれで不便かって言われたら圧倒的に便利ですね、やっぱり。まあ、若い人はね、全然まだ先の話だから関係ないだろうし、もっともっと多分いいものが出てくると思うんで、あと10年、20年したら、さらにね、もっといいものが出てくると思うんで、あんまり関係ないと思ってるかもしれないですけど、世の中ね、やっぱ進歩します、いろいろ。と思いました。うん。メガネのレンズもそんな、僕はなんかあんま大きいレンズ今流行ってるけど、僕あんま好きじゃないんですよ。でっかいレンズ。だから自分で似合わないなと思ってて、なるべくこう四角い、スクエアなものが好きなんですけど、それでも十分、ちゃんと、老眼鏡の部分と、近眼用のメガネの部分と、境目が自然で使いやすいように作れてるし、クオリティ、値段も安いですよね、全然。もうほんと2枚もしないで作れるんで、で、その期間内だったらレンズの2回までって言ったかな、交換もしてくれるし、まあすごいですよね、至れり尽くせりというか、素晴らしいメガネ作ってもらったんで、ちょっとそれかけながらまたね、楽しく、この夏から秋に向けて過ごしたいなぁなんて思ってます。はい。配信も続けて、楽しんでやりたいと思ってますので、これからもよろしくお願いします。はい。というわけでメガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。